ヘブル4章の12節。
というのは神の言葉は生きていて力があり、ヤハの剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄と切り離すまでに差し通して、心の思いと志を見分けることができる。
ありがとうございます。今私たちが学んでいる神様の御言葉、聖書はいつも何と関係がありますか？何と？命。人にとって最も大切なのは何ですか？命ではありませんか？だから全部あなたが手に入れたとしても、もし今晩あなたの何が？命が、イエス様もおっしゃいましたね。この聖書は、聖書勉強は命に関わることであるということを私たちが理解する必要があります。その中で今神の御言葉は、神の言葉は生きて書いてあります。まずこれが第一です。その次は何ですか？力がありと書いてあります。今日多く聖書を学ぼう、聖書を開こう人々の中で、神様の御言葉を開くとき、神様の御言葉が力があるということを話しながら、神様の御言葉が生きていることは見逃している人が多いです。ですから、その力は人工的な力になります。御言葉は、聖書にはどのように書いてありますか？神の御言葉は生きて、その次が力があるんです。なのに、これを、はじめは、置いといて、御言葉には力がありますと。ですから、省いてるから、今度、御言葉が力がありますと言いながら、その力はどの力になりますか？人工的な力になる。皆さん意味が理解できますか？今何を話してるか。この理由が何かと、神様の御言葉をどう読むかと。じゃあ、命がないのに何かをするとこれ何ですか？これ人工的ではありませんか？ですね。命は神様だけが創造なさることができます。命は創造品です。創造がなければ命は存在しません。ですか？ですから、この命がないのに生きて、to live ですね。生きて。じゃあ、そうすると、なぜですね、神様の御言葉に命があるとイエス様おっしゃってますか？どっちが先ですか？力ですか？命ですか？当然、命ですね。はい。命があれば、生まれた時はいくら力がない弱いものでも、命さえあればどうなりますか？力あるものになりますか？なります。なぜなら、そこに何があるから？命があるから。神様の御言葉には何がある？命がある。神の言葉は生きて。よくですね、よく、この世の中で、最も人が恐れる病気の一つが癌ですね。癌ではありませんか？はい。それに対して、それを止める、人ができる唯一の方法があるとすると、生物です。生物。なぜなら、生きてるということなんですよ。この意味です。神様の御言葉が、どのようなものだと？生きているものだと。これが、イエス様が御言葉によって人を生かしてくださった理由です。ラザロよ、どうなさいましたか？そこから、出なさいと。神の言葉は、生きて。実際生きてましたか？そうですよ。私たちが神様の御言葉に接するとき、今、私たちは神様の生きた御言葉に自分が接することを意識しなければなりません。ファイト夫人は、あなたが御言葉を開くとき、 神様がモーセに語られた出エジプト記3章、あなたが立っているところは聖なるところであろう。モーセはですね、芝がずっと燃えるんですね。普通でしたら乾いた、さっと火が出たらどうですか、パッとなくなるんじゃないんですか、全部燃えて。なのにずっと燃えてるんです。興味深いことを見た好奇心の強いモーセはどうしようとしましたか。神様どうおっしゃいましたか。なぜでしたか。神様の御言葉を開くとき、私たちは自分がどこにいることを、聖なるグラウンド、聖なる場所にいることを意識しなさいということです。神様の御言葉を開くときには、私たちが聖なる場所に、なぜ聖なる場所ですか？生きている神様の御言葉に接することですから。じゃあ、そうしますと、このヘブル4章の中二節、神の言葉は生きて、そして力がある。はい。だからさっき、ユダヤ人にイエス様はどうおっしゃいました？あなた方は何も知らないと。聖書も、そして、神の力も、力は何ですか？命です、命。命がないと。神の言葉は生きていて、覚えましょう。この聖書勉強の目的は、聖書勉強の目的は、イエス様を知ることです。テモテ第一、二章の四節。神様は今何を望んでいらっしゃるか？テモテ第一、二章の四節です。
神はすべての人が救われて、真理を悟るに至ることを望んでお
ります。ありがとうございます。神様が望まれることは何ですか？救われること。そして、真理を悟ること。じゃあ、どのように悟りますか？どのように悟る？信仰によって悟るとありましたね。神様は何を望んでいらっしゃいますか？信仰によって何を？真理を悟ることを望んでいらっしゃるということです。はい。それはもう、誰でも、みんなのものが、翔平君、何とか言ってありますか？もう一度。
神はすべての人が救われて、真理を悟るに至ることを望んでおられる。
翔平君、そのすべての人の中に、お父さんも含まれてますか？
含まれてる。
お父さんも。お母さんは？
含まれてる。
翔平君は？ですね。そうですよ。私たち一人一人が、何を悟ること？真理を悟ること。しかし、どのように？信仰によって。何の信仰？神様の御言葉は生きて、そして力があるということを理解する。信仰によって私たちが神様を知る、真理を知ることを望んでいらっしゃると。何が真理ですか？ヨハネ 17:17、 あなたの御言葉は真理であります。聖書という言葉の他の意味は、神の言葉という意味です。神様の言葉。ですから、何が真理ですか？あなたの御言葉は真理であります。イエス様もおっしゃいましたね。ですから、じゃあ、このあなたの御言葉が真理である、このイエス様を知ること、この真理をくださった、イエス様を送られた方、を知ることが、17章の3節、ヨハネ。何である？永遠の命である。じゃあ、皆さんどうですか？今このように御言葉を学ぶと、御言葉がバラバラですか？一つですか？御言葉がパーツですか？一つですか？一つですね。はい。じゃあ、ヨハネ17章の、ヨハネ17章の3節の永遠の命とは、唯一の神と、イエス様を 知ることであります。この知ることはどのように、ああですね、信仰によってこの御父が、この父なる神様が誰のために、誰のために、私のために、誰を、イエス様を通されたと使わせてくださったことを、どうすることが、信じることが知ることであり、これが永遠の命であると。じゃあ今度具体的に聖書勉強、今聖書勉強の方法ですね。聖書が何かを知ることがなければ聖書を学ぶことは難しいんです。皆さんどうですか、聖書勉強楽しいんですか、楽しくありませんか。御言葉を学ぶこと、御言葉の学ぶことが、なぜこれを聞くかというとですね、人は不思議なんですね。どんなに自分は何もできない、何もわからないという人が、ずっとスマホを持って触ってるんですよ。なぜですか？嫌いだから。あまり興味ないからでしょ、それ。あ、大好きだから。そうですよ。神様の御言葉を、神様の御言葉が好きであれば、何をすると思いますか？はい。こう、なんかこう、こう、ずっとこれやってるんじゃないんですか、これ。何をやってるか、とにかく。その代わりに何をすると思いますか？もうもちろん、その中に御言葉あれば大丈夫ですよ。スマホ禁止という意味ではありませんから。はい。神様の御言葉を、好きな人はどうすると思いますか？御言葉を。開こう。当然ですか？私たちの日ごとの生活の中で、神様の御言葉、どれぐらいですか？聖書勉強の方法。聖書を学ぶといってもですね、どう学べばいいかわからないから、まず聖書を初めから読んでですね、もうじゃあ聖書を学んでみようと言って、聖書創世記一章から読んで、で、三章ぐらい行ったらもう今度、この初めのその興味がなくなって、そのうちにずっと読んでるんですよ。だからずっと読むと本当はよくわかるかというと、ずっと読むということは本当はわかんないんですよ。なんでわからなくても読めるから。もう慣れてるんですね。次何が書いてあるか。だからわからなくても読むんですよ。一緒読んでもわからない。じゃあ聖書勉強の方法があります。イザヤ34章。イザヤ34章。34章の16節。
あなた方は主の書をつまみらかに尋ねてこれを読め、これらのものは一つも欠けることなく、また一つもその連れ合いを書くものはない。
じゃあ聖書勉強の方法、ここにありますか、ありませんか。じゃあまずどのように読むようにありますか。つまびらかに。つまびらかにという意味は、詳しくという意味は、どうやって深く読めますか。深く深呼吸しながら。じゃあ例えばですね、自分がお祈りするとき、誰かが自分のそばに歩いてくると感じますか、感じませんか。感じますね。それどうやって感じますか、それ。雰囲気。これ難しい話ではないんですね。皆さん分かりません。何を話してるか。音？信者とさんが何か瞑想するとき。ね。清美さんがお茶を静かにこの目の前に置いてくれるとき。分かるとすると。分かるでしょ？それは。分かりますね。はい。じゃあ、どうやってそれ分かりますか？見なかったのに。お茶の匂い？しょうえくん、何？
音？
でも、静かに。音出さないように。気配？風？はい。なぜこの話をするかというと、私たちは神様の御言葉を開くときに、どうやって それを感じることができるかということを理解するためです。じゃあ、そうするとですね、今この中に、あなた方は主の書をつまびらかに尋ねてこれを読みなさいとあります。繰り返しになりますが、つまびらかにという意味は詳しく。じゃあ、詳しくという意味はどうやって端から端まで、そうですね、端から端まで。じゃあ、読んでみますね。そうすると、じゃあそうすると、その次、何とありますか。これらのものは、これらのもの、ものはという意味は、この聖書は、この聖書は、何とありますか。これらのものは、一つも、何がないと、欠けることがなく、皆さん、家を建てるときに石膏ボードを運んでみた経験ありますか。すごですね。もう一生懸命ですね、もういっぱい持って、あっちこっちぶつけて運んだらどうですか？と見たら。丸い石膏ボードになるんですね。私はこれ経験で話してるんですよ。運んでもらったら全部丸いものになってしまってるから。なぜですか、それ。あ、欠けてると。しかし、この中に書いてこの欠けてる意味はこの意味ではなく、その次、またその、一つも何が欠けるということは、連れ合いを書くことがないと。この意味なんです。じゃあ、連れ合いが書くことがないと。聖書にこのように書いてあります。連れ合いとは何ですか？新里さんの連れ合いは誰ですか？ああ、そうですか。じゃあ、連れ合いって何ですか？ペア。ペア。ペアですね。はい。キングジェームスではメイトと書いてある。メイト。メイトですね。連れ合い。じゃあ、聖書には、じゃあ、もっと今、聖書勉強の方法ですから、聖書には必ず何があると？はい、連れ合い。連れ合いがあるということです。じゃあ、聖書を学ぶということは、聖書を調べるということは、何を調べることですか？連れ合いを調べることですと。これが聖書勉強の方法です。じゃあ、連れ合いというのは、一人で、自分一人で、私は私であり、連れ合いもありますと言えるんですかね。連れ合いも私であり、私も私であると。ということは、連れ合いという意味は必ず、私と、私以外の、私と会うものが、これが連れ合いです。じゃあ、そうすると、なぜ聖書には、連れ合いが必ずあるか。その次、これは主の口が、これを命じ。誰が命じ？主の口がこれを命じ。誰が？その霊が？彼らというのは連れ合いを集められたからである。じゃあ、テモテ第二三章の十六節。手元第二三章の中6、どのように書いてありますか？聖書は、すべて、神の霊感を受けて書かれたものであって。じゃあ、戻ります。さっきの、今、イザヤ34章でいいです。じゃあ、そうすると、なぜここに、必ず連れ合いがあるとありますか？今、この聖句、皆さん、どうですか？聖書には、必ず連れ合いがあるとありますか？ありませんか？あります。なぜならその前に何と書いてありますか。一つも欠けることがないと。欠けるということは、連れ合いが。必ず連れ合いがあるということです。普通言えば、連れ合い合わせると、数ではどれぐらいになりますか。数では。少なくても、まあ、二つ。ですか。連れ合いて。じゃあ、しかし、じゃあ、この中でですね、この神様の御言葉を学ぶときには、これが方法でやるということです。何を探しなさいと。連れ合いを探しなさい。そうすると、必ず、あると。ある根拠は、主の口がこれを命じ、その霊が、それを集められたからである。これが、神様の御言葉の学びをするときに 祈りが必要である理由です。体操と、最後の警告のその前の章、タイトル何ですか？英語では聖書、The Bible Only Safeguard。日本語では世界の最後の警告のその前の37章。はい。ただ、一つの防壁。聖書。ですね。はい。皆さん、今度のこの期間、この章を読んでください。時間があるときに。ここに何が書いてあるか。その中で、聖書は祈りなしに、何とありますか？研究すべきではない。何ページ ?367 ページ。はい。聖書は祈りなしに研究すべきではない。じゃあ、何を祈りますかね、皆さん。聖書を学ぶとき。どのように祈るべきですか？祈るということ、私たちはこれが、祈るということは何かを理解するためです。367ページ。はい。聖書は、祈りなしに研究するべきではない。はい。神様の御言葉をですね、覚えるときに、このように覚えればいいんです。全部できませんから、そのポイント。聖書は何なしに？じゃあ、戻りますが、何の祈りしますか？聖書を開くとき、皆さん。なぜ祈りますか？御霊の助け。じゃあ、何の御霊の助けですか？聖書を正しく理解、何をどのように正しく理解しますか？イエス様が望んでおられる通りにどうやって理解しますか？じゃあ、この前のイザヤ34章の。じゃあ、これは誰が集められたと？誰が？主の霊、誰の話ですか？御霊ですよ。御霊が何を集められましたか？連れ合いですよ。皆さんが大きなスーパーに行くとき、本当に小さい瓶の中に入っている、例えば、何をしましょうか？難しいもの。バニラを探したいと。しかしバニラを大きな箱ではなく、3グラムぐらい入っている小さい瓶を探したいと思うときに、今時間ないから早く行ってきてと、今駐車できないから、ご主人は車で待っててですね、奥さんだけ早く行ってくるように。じゃあ奥さんがどうやって早くそれを持ってくることができますか？大きい店なのに。店員に聞きます。そうすると店員がどうしますか？あ、ここですと。こっち行ったり、右行ったり、左行ったり、右行ったりしながら、ちゃんと、あ、ここですと言うんですね。でも、なんでその店員はそこがわかりますか？そのお客さんが来る前に、その営業時間の前に、全部どうしましたか？これを、そこに。ちゃんと置いてるんですよ。ですから、その店員は、わかるんですね。じゃあ、連れ合いを置いたものは？ですから、私たちが、御言葉を開くとき、祈るのは、何の祈りですか？連れ合いを探すことができるようにしてくださいと。一つの御言葉を読んで、これがはっきりしないとき、神様これが本当に御心ですかと、いうことを知るために、誰に助けを求めますか？御霊に。なぜですか？何の助けを？連れ合いを探すように。なぜ御霊に求めますか？御霊がそこに置いてくださったから。確実ですか、皆さん。そうですよ。じゃあ、そうすると、なぜ神様の御言葉を理解するのに、連れ合いによって理解するようにしてくださったのかということです。今日、多くのものが聖書を持って違う方向に行ってるんです。神様と関係ない。それが何かと言いますと、一つの神様の御言葉と自分の考えを連れ合いにしてるんです。一つの聖句と、じゃあ、私は今メガネあるんですけれども、私のメガネ一方はガラスで、もう一方はプラスチックでしたらどうですかね。もう、最近素晴らしい紙ができて、この紙はもう透明だと。 じゃあその紙を一方にして、一方はガラスにしたらどうですか、そのメガネ。いや、見えるんです、見える。もう最新で、これは。そもそも、これ連れ合いですか、連れ合いではありませんか。連れ合いではない理由は何ですか。材質が。まず、同じものではない。コリント第一、辞書の、はい、中三節、最後のところ。霊によって霊のことは理解しなければならないことであろう。この英語では compare、比較する。比較する。昔の計りは、今の計りとは違って、こう棒があってですね、この真ん中に持ってて、こちらに、500グラム、100グラム、1キロを物を置いて、ここに、今度、米でも何でも置くんですよ。それどうわかりますか？比較する。比較することによって、この重さを測る。これが方法です。今この中に書いてある、中三節の、霊的なことはどのように測る？霊によって。意味が理解できますか？皆さん。これが聖書勉強の方法です。つまり、神様の御言葉は何によって？人の言葉によって。神様の言葉は、有名な先生の言葉によって。ですか？断じてそうではないと。神様の言葉は、神の言葉によって。ですね。はい。ですから、この、連れ合い、このイザヤ34章の中6節の連れ合いは、今、神様の御言葉の学びですから、神様の御言葉を理解するためには、その連れ合いが、神様の御言葉でなければならないです。じゃあ、一つの、例を見てみましょうか、聖書の中に。黙示録中三章見てみますと。じゃあ、黙示録中三章見てください。黙示録中三章。黙示録中三章一節から読みますと、一つの、一匹の獣が出てきます。読んでみてください。今、黙示録中三章の。
私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角、角には、銃の冠があって、頭には髪を毛がすのがついていた。
はい。そして？
私の見たこの獣は豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅の口のようであった。竜は自
分。はい、じゃあそこまで。そうすると今ここにですね、まず何の話ですか？何の話？獣の話ですよ。じゃあこの獣はどういう獣ですか？獣の名前は何ですか、これ。その次の聖句も竜が彼に与えたと書いてありますから、竜ではないんですね、これは。じゃあ、これが何かと、そうすると。はい。これを見ろ、これが理解するためには、連れ合いが必要です。聖書にありましたから。この連れ合いが、ダニエル7章です。じゃあ、行ってみましょうか。ダニエル7章。じゃあ、これ一つの例です。ダニエル7章1節から、どのように書いてありますか？
バビロンの王、ペルシャザルの元年に、ダニエルここにあって夢を見、また脳中に幻を得たので、彼はその夢を記して、そのことの大意を述べた。
そして次。
ダニエルは述べていった。私は夜の幻のうちに見た。見よ、天の四方からの風が大海をかき立てると、四つの大きな獣が海から上がってきた。その形はおのおの異なり、第一のものは獅子のようで。
じゃあ第二のものは？第三のものは？第四のものは？
恐ろしいもの。
じゃあそこを見て、今度黙示録13章に戻りますと、はい。しかその獣というものがまずあって、この獣はどういう獣ですか？はい。それが10本。頭が？はい。そして じゃあ、ダニエル7章の7節見ると、例えば、ダニエル7章の 7? 第4の、じゃあ何の獣ですかこれ、名前。名前が付けられない獣ですね、これ。そういう獣があるんですか、ものすごい。じゃあ、そうですね。そうすると、じゃあ、これを見て、その黙示録13章に戻りますと、今これが比較することです。compare。はい。じゃあ、この獣がどこから出てくると、
海。
ああ。ということは、ダニエル7章では、この獣がどこから出てきたと、
海。
じゃあ、これは性質が同じものですか、同じ獣ですか、同じところが出てきますか、これは連れ合いですか、そうです。じゃあ、このようにして、聖書は、はっきり、その連れ合いを教えてるんです。じゃあ、この獣が、黙示録13章では逆になってるんですよ。黙示録13章には、逆になってるんですね。ダニエル7章では、はじめこれ、2番目、3番目、4番目があるんですが、黙示録13章ではこれをひっくり返して、4番目の獣があって、この獣は3番目にも似ており、2番目にも似ており、1番目にも似ており。違いますか？そうですね。じゃあ、ここで私たちが今、もう一つ参考ですね、これは。聖書勉強するときに、何を探すように？連れ合いを探すように。連れ合いは何でなければならない？同じ性質。はい。霊のことは？霊によって。予言のことは？予言によって。獣のことは？獣によって。ですか？これが連れ合いです。じゃあ、神様の御言葉は、一つも先、じゃあ、イザヤ34章に戻りますね。一つも、その、連れ合いを書くものはない。はい。聖書研究は、この連れ合いを探すことです。この連れ合いを発見することが聖書研究です。はっきりしますか皆さん。難しいですか今、この話。なんかわかりにくいんですか、わかりやすいですね。そうですよ。じゃあ、そうすると、なぜ神様は御言葉を連れ合いを探すことによって理解するようになさったのか。理由があるわけなんですよ。どうですかね。神様の御言葉にどう書いてあるかと。じゃあ、連れ合いというのは、自分一人で私の連れ合いも私、なれますか、なれますか、なれませんか、なれないんですね。これは普通、常識で。連れ合いということは、私がいて、また、私の関係がある、もう一人が、いると。これが連れ合いという基本的な概念ですね。じゃあ、そうしますと、なぜ神様が聖書を理解するために、つまびらかに読んで、尋ねて読む、連れ合いを探すようになさったのか。新明記に行きます。中九章。新明記中九章の中五節。新明記中九章の十五節。
どんな不正であれ、どんな不法であれ、すべて人の犯す罪は、ただ一人の証人によって定めてはならない。二人の証人の証言により、または三人の証人の証言によって、そのことを定めなければならない。
ああ。物事を決めるときには、これは今何に関することですか？何に関することだと今。じゃあ、罪を犯したものはどうなりますか？裁きで、あとはこの人が人を殺しましたと。じゃあ、考えてみましょうね。じゃあ、しかしこの人が、本当にそうだったかどうかのためには、一人の話ではだけではダメですよ。誰が必要ですか？証人が何人？二人？聖書に何と書いてありますか？聖書に行きましょう、私たち。ただ、出来取りではなく、さっきどのように読むようにありましたか？34章の16節に。
つ
つまびらかに。つまびらかにという意味は、詳しくという意味は、一つ一つの表現も、そのまま通り過ぎることではなく、神様の御言葉を学ぶときに、いつまでもいつまでも進展がない理由はこれなんですよ。わかるわかる。聞いたことある。読んだことある。神様の御言葉はどのように読むように？つまびらかに。じゃあ、申命記今中9章、中5節に、どのようにして、このことを定めなければなりませんか？英語では、matters established。このことに対しては、確立される。何によって？何でなければなりませんか？じゃあ、一番初めの聖句、ヨハネ、古書の39節、イエス様はどうおっしゃいましたか？あなた方は永遠の命があると思って何を調べているか？聖書を調べているか？この聖書は私について何をするものである？ああ。ということは、私について証しする証が正しいものか正しくないものかを知るためには何が必要であろう？証人あるいはイザヤ、今日はずっとイザヤ34章の16節です。連れ合い。これが間違いなく神様の御言葉を理解する御言葉の教えです。このようにして理解するならば、どのような人が来て何を言ったとしても揺れる必要はないんです。どんな博士で、どんなに有名な先生でも関係ないんです。もしこれに合わなければ。これが神様の御言葉を私たちが持つ、理解する方法です。じゃあ、この中に何を連れ合い。じゃあ、なぜ、今この申命記、なぜこの、これが必要ですか？これによって、はい。コリント、今度、新約でも言いますね。コリント第2、中3章の1節。コリント第2、中3の1。
私は今、3度目にあなた方のところに行こうとしている。すべての事柄は、2人か3人の証人の証言によって確定する。
おお。使徒パオロが、このコリントがちょっと問題がいろいろあったところなんですね。連絡が来たんです。この問題を解決のために。しかし、じゃあこの問題の確定、これが本当、事実がどうなってるかという確定のためには、二人か。でもこれ、なんでパオロが二人か三人かというんですか、ここで。これどこに書いてあるものでしたか？ああ。ということは、新明記中級の中合成の連れ合いは、コリント中三の、ああ。連れ合いですか、これ？連れ合いですか、連れ合いではありませんか？ですね。このようにして、聖書を理解することです。じゃあ、そうすると、さっき、ヨハネ古書の39節に、この聖書は、私について、証しをするものである。ですから、この証が本当かどうかを知るためには、私がそれを確定するためには、何が必要ですか？連れ合いが必要であるということです。しかし、この連れ合いは、どれぐらいの連れ合いとありますか？ああ。じゃあ、そうすると、聖書に、今度、黙示録注意書に行きますと、黙示録注意書。黙示録注意書の3節。黙示録注意書の3節。皆さん何か理解できますか？今この聖書勉強の方法。じゃあ、黙示録注意書の3節。
私の2人の証人に。
ああ、ここに何が出てくるんですか？今度。じゃあ、ここに出てくる二人の証人は誰の話なんですか？ああ。 これを何の証人とありますか？ということは黙示録注意書の3節は何の話ですか？ヨハネ5章の39節。この聖書は？だから証の海にこの2人の証人は聖書であると。聖書的ですか？証の海は聖書的ですか？さあ繰り返しますね。この聖書は、今聖書勉強ですね。この聖書は何について？この聖書は私について証をするものである。証をするためには一人だけではできませんか？不十分ですか？できないと言ったらまた公平がありますね。はい、一人があってもう一人があるということですから、一人はできないという、これは、はい。しかし、じゃあ一人が行ってもう一人がするときに、これによって確定するですね。そうですよ。じゃあそうであれば、黙示録13章の3節に誰の証人？二人の証人とありますよ。誰の、これが誰の証人だということが分かりますか？今ヨハネ5章の39節で、イエス様の証人ですね。はい、1260年間この二人の証人が迫害を受けた歴史ではありませんか？予言ではありませんか？ですから大祖との中に、皆さん、あのフランス革命のその書を読んでみてください。そこにこの二人の証人は聖書であると書いてあります。これは何かファイト人が特別に幻を受けてではなく、聖書に書いてあることです。ですね。聖書に書いてあること。じゃあ、そうすると、この証人はどれぐらいでなければならないとありましたか？ああ、もっと行かなければならない時間になりましたね。本当はもっと行かなければならないのに、どうしてこれが二人か三人なのかというのが、次の機会にしましょう。はい。次の機会ですね。はい。私たちが今まで学んだことを、こう、覚えて、今度、次の時間を楽しみにしてください。神様の御言葉を学ぶ方法。聖書を学ぶ方法。どのようにありましたか？さっき、コリント第2、13の一節に。これによって、matters are established。これによって物事が確定する。はっきりしますか？確定したら、もうこれ以上はいらないんですよ。皆さんの信仰生活において、イエス様を信じることにおいて、この信仰が確定されたいんですか？どうですか？自分の歩みにおいて、自分の歩みは確定されたいんですか？また、オープンにしておきたいんですか？どこでも行けるように。どうですか？神様の御言葉を学ぶべきです。神様の御言葉の研究の思考庫がこれです。揺れないんです。ぶれないんです。どんなことがあっても、誰が来ても、誰が何を言おうとも、神様がおっしゃったことは確定する。私の生涯において、これが確定する唯一の方法は何を探しなさい？連れ合い。神様の御言葉を研究する、熱心に研究する、一人一人となりますように。